こんにちは、ハルトです。ナイナーティのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アサーション入門、自分も相手も大切にする自己表現法は、臨床心理士であり長年にわたり対人コミュニケーションの訓練に携わってきた平木のり子がアサーションの基礎を解説した講談社現代新書である。主題は単に自己主張を強くすることではない。自分の意見、感情、希望を率直に表しながら、同時に相手の尊厳、自上意見も尊重するという自他尊重のコミュニケーションを扱う。本書は言いたいことを飲み込みがちな人にも、つい強い言い方になって関係を損ねがちな人にも向けられている。自己表現を非主張的、攻撃的、アサーティブという3つの型から捉え直し、人には誰もが自己表現して良い権利があること、考え方の癖を点検すること、気持ちが届く伝え方を学ぶことを段階的に示す。抽象的な精神論ではなく、日常の対話で選べる振る舞いとしてアサーションを理解させる入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、非主張的、攻撃的、アサーティブという3つの自己表現を区別する本書の出発点は、自己表現を言える人、言えない人という単純な軸で判断しない点にある。非主張的自己表現は、相手を優先するあまり自分の意見や感情を言わない、言い損なう、あるいは伝わりにくい形でしか言えない状態である。表明存は摩擦を避けられても不満や負担を抱え込み、自分の能力や個性を発揮する機会を失いやすい。他方、攻撃的自己表現は自分の要求や正しさを優先し、相手の事情や人格を軽視する形で現れる。要求自体が正当でも、威圧、決めつけ、相手を黙らせる態度を伴えば、対話の土台は弱くなる。これに対してアサーションは、自分を引っ込めることでも、相手を従わせることでもない。自分の必要を認め、相手にも同様の権利があると認めた上で、率直かつ適切に伝える立場である。この3分類は、失敗した会話を性格の欠点として処理せず、その場で選んだ表現の型として検討可能にする。従って読者は、沈黙と強硬さの間にある第3の選択肢を具体的に考えられるようになる。次に、人として誰もがやって良いことを認め合う権利の視点、アサーションを支えるのは、話術以前に、人が自分の感情、意見、希望を持ち、それを表現して良いという権利の認識である。本書の章題にもある、人として誰もがやって良いことを認め合うという視点は、遠慮美徳として固定しがちな関係に重要な問いを投げかける。例えば、わからないことの説明を求める。異なる意見を述べる。望んだ商品やサービスと違った場合に交渉する。会話を終えると伝えることは、相手への敵意を意味しない。反対に、相手が断る、異論を示す、すぐには要求に応じないこともその人の権利に含まれる。ここで重要なのは、自分の要求が必ず通ることをアサーションの成功条件にしないことである。アサーティブな表現は相手を操作する技術ではなく、双方が選択と交渉に参加できる状態を作る試みである。自分の権利だけを強調すれば攻撃性へ傾き、相手の権利だけを重視すれば自己抑制へ戻る。本書はこの均衡を、対人関係における公平さの問題として位置づけ、自己表現への不必要な罪悪感を見直す基盤を与える。さらに、感情と固定的な考え方を点検し、アサーティブな判断へつなげる。本書は適切な言い回しだけを覚えても、切迫した場面でアサーションを実行するのは難しいと示す。実際には、断れば嫌われる、意見が違うなら相手か自分のどちらかが間違っている、頼まれたら応じるべきだと。他日頃の考え方が沈黙や攻撃的反応を後押しするからである。そのため、まず自分が何を感じ、何を望み、何に困っているのかを確かめる作業が重要になる。怒りの背後にある不安や悲しみ、引き受けたくないのに断れない迷いなど、複数の感情が混在することもある。感情を即座に正語で裁くのではなく、情報として把握することで、相手を非難するだけの言葉から距離を取れる。また自分の見方は唯一の事実ではなく、経験や価値観の影響を受けた解釈でもあると理解すれば、相手の異なる見方を聞く余地が生まれる。これは自己主張を弱めるためではない。自分の要望を曖昧にせず、相手の立場も含めて現実的な選択肢を探るための思考訓練である。アサーションを態度や人格ではなく、自己理解と認知の点検を要する実践として扱う点に、本書の心理学的な特徴がある。そして、課題を進める力と関係を保つ力を同時に扱うコミュニケーション。本書はアサーションによって身につく力を、目的や課題を前に進める側面と、人間関係を維持調整する側面の両方から捉える。仕事の分担、依頼、訂正、交渉のように具体的な課題がある場面では、必要な情報、期限、希望、困りごとを明確にしなければ、相手は何をすべきか判断できない。しかし、課題達成だけを急いで命令的になれば、協力関係は損なわれ、長期的には実行力も落ちる。他方で、 関係を壊したくないという思いだけから曖昧に伝えれば、問題の先送りや不公平な負担につながりうる。アサーションはこの2つを対立させず、必要な内容を伝えながら相手の反応や事情を聞き、必要に応じて交渉する道筋を作る。例えば依頼を断る際に、無理に受諾して後で不満を募らせるのではなく、できない範囲を明らかにし、代替案や条件を検討できる。もちろん常に合意に至るとは限らない。それでも問題を人格批判ではなく、共有すべき課題として扱うことで対立の扱い方は変わる。本書は円満さを装う技法ではなく、関係の中で役割と境界を調整する実務的な力としてアサーションを描いている。最後に思いを確かめ、事実を共有して相手の心に届く形へ整える。抽象で扱われる心に届く際か、感情をそのままぶつけることと感情を隠して事務的に済ませることのいずれとも異なる。アサーティブに伝えるには、まず自分の思いを確かめる必要がある。何が起きたのか、何に困ったのか、どうして欲しいのかが混線したままでは、言葉は責めや曖昧な不満になりやすい。次に、相手と共有できる事実や状況を示すことで、会話の焦点を人格評価から具体的な出来事へ移す。その上で自分の感じ方や希望を伝え、相手の事情、意図、提案を聞く余地を残す。この順序は、定型句を機械的に使うためではなく、相手が防衛的になりにくく、双方が問題を理解しやすい条件を整えるためのものである。例えば、あなたはいつも困らせると一般化するより、特定の出来事と自分への影響を区別して述べる方が修正可能な論点が見えやすい。ただし、穏やかな口調さえあればアサーションになるわけではない。相手を見下す意図や同意を強制する構えが残れば、自他尊重にはならない。本書は表現の技術を誠実さ、状況判断、相互尊重という姿勢と切り離さずに説明している。結論として、本書は頼みを断れずに疲弊しやすい人、意見の相違を恐れて黙り込みやすい人、あるいは不満をためた末に強い言葉で爆発してしまう人に適している。家庭、友人関係、接客場面、職場の依頼や調整など、特別な交渉術より日常的な会話の質が問われる場面で活用しやすい。また、部下や子供の発言を受け止める立場の人にとっても、自分の意見を言える関係をどう作るか考える手がかりになる。読者が得る実践的な利点は、要求を通すための話法そのものより沈黙、攻撃、自他尊重を見分け、自分の感情と希望を整理して表現を選ぶ視点にある。類書には断り方や交渉フレーズを前面に出すものも多い。その中で本書が際立つのは、アサーションを対人テクニックに縮小せず、誰もが持つ権利、日頃の考え方、課題達成と関係維持、伝達の具体性までを一つの枠組みで扱う点である。相手に吹かれることや常に円満でいることを保証する本ではない。意見の不一致があっても、自分も相手も一人の主体として扱い、建設的に関わるための基礎を入門書として明快に示している。ご支援いただける場合は、平木のり子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。